ご理解第60節おかげは受け毒受けがち。心が豊かに大きくなる。おかげも豊かに大きくなる。まさに受け毒であり受けがちである。受けたその徳、その受けた徳を、まあ、確実なものとするというのでしょうか。そういうことがいるように思いますね。ああ、あの人にこれをプレゼントしよう。そしてプレゼントした。そして喜んでもらえただろうと思う。それで相手から何の返事もない。となると、まあ喜んでもらえただろうとは思いますけれども、また次のものを送ろうという気は少しそがれますね。相手からありがとうございますと喜びの返事が返ってくる。そしたら、ああ、喜んでくれたんだ。あ、それならまた次のを送ろう。といったような心がやはり湧いてまいりますね。今朝はその些細なことだけれども大切だなと思われることを教えていただいたように思うのですが、この道はインタラクティブだと、双方向だと、片瓶の願い捨てではないと、こちらから神様に願う、そしたら神様からお答えが返ってくる、そういうお道だと。どうも私自身ここで止まっていたような感じがするのですね。神様にお願いをする、そしたら神様から受け返答がある。それで私としては嬉しいわけです。ありがたいわけです。ところがもう一手間かけるというのでしょうか、その神様に対して受け返答、神様の受け返答をいただいたことにありがとうございますと、私どもの方がもう一度神様に手紙を出すということですね。だいたい自分が嬉しくなって、それこそ有頂天になって、それで終わってしまうことがよくありますね。神様に手紙を出す、神様からご返事をいただく、そこで止まってしまうわけです。それではいけないというのですね。それでは神様も、神様が出された手紙が本当に読まれただろうか、ついただろうか、と心配しておられるわけですね。おかげもそうですね。神様がおかげを授けてくださる。私どもがその授けてくださったおかげをありがたいとは思う。しかしそのありがたいと思うだけで終わってしまっていたのでは、神様もどうなのかわからない。ですから私どもが、神様ありがとうございます。と、まあアメリカではサンキューレターと言いますが、そのありがとうございますの手紙をやはり書くという。それがいるようですね。手紙を出す、手紙が神様から返事が来る、その返事に対してまた神様にありがとうございますと返事を書く、これが大切だというのですね。いわば神様へのお礼の真心を表すとでも言うのでしょうか。そういうことがなかなかなされていない ことが多いというのですね。もらったらもらいっぱなし。ですから神様としても本当に喜んでくれたんだろうか、本当についたんだろうか、本当に配達されたんだろうか、と思っておられるというわけです。そこにこちらが神様ありがとうございますと返事を出せば、神様も安心してくださり、また次のおかげも授けようとされる。ラインというのがありますね。最近はメッセージを送っても、メッセージを送ったら相手が読まれたら既読という表示がつきます。ですから読んでくださったなということはわかります。師匠もかつておっしゃっておられたようですけれども、手紙をもらったら必ずその返事を早く書きなさいと。ラインでメッセージが来ます。読んだらすぐにでもやはり返事を書く。それは今返事は書けませんという返事でもいいわけです。今忙しいですのでまた後で連絡しますと、ただそれだけでも良いのです。それが来るのと来ないのでは大違いですね。なるほど、メッセージを送った、既読になった、ああ着いたのは着いたんだなということがわかりますけれども、その相手からのレスポンスが何にもないと、うまくファイルが開けただろうか、どうだったろうかと、また次の心配が出てきたりするわけですね。双方向と言いますけれども、その出して来て、そしてまた出し返すというこの三段階であって初めて神様のご信用がいよいよ確固たるものとなると。この返事をいただくということはするけれども、そのいただいた返事に対して、そのまたありがとうございますというその返事をするものが少ないというのですね。私自身もよくよく考えてみて、確かに神様からおかげをいただく、そのいただいたおかげに対して神様ありがとうございますというその感謝の心を表しておっただろうか、神様に伝えておっただろうか、受けっぱなしでそのプレゼントをいただけばありがたい、そのありがたいというだけで止まっておったのではなかろうか。相手の方に、神様にありがとうございますという返事への返事を書くことがおろそかになっていたような気がいたします。どうでもこの神様へのお礼のお返事がまたすぐにでも書けれるような私どもにならねばなりませんね。そういう心遣いがいるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。